プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えしてその方々のリアルな声を雑談形式でお届けする個人開発者のための番組です。ホストは山本大作です。そして、今回ゲストは、デザイナーの久家はじめさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久家さんよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、久家さんと私は本当に一年に一度冬の時期にヒーローズリーグの審査員会場で会うというそういう関係がこの 5年ぐらいですか、ずっと続いてます
ね。
多分初めてお会いしたのもあの場所が、
そう、
ね、当時はマッシュアップアワードでしたけど、
そうですね、
そうですよね、そこの会場で、で当時はなんか審査員が 5,6 名いたんですが、いつの間にかこう久家さんと私だけが俺特賞という賞の審査員になって、
あのそれが変化球のあれですよね、カテゴリーですよね。
そうです、そうです。独特の作品が応募される、うん。で、なんか、その運営の方が、私と久家さんが相性がいいと思われたのか、そのペアでの審査がずっと続いてますけど、でも私、まあ、久家さんのその審査員のコメントとか、聞いててですね、やっぱすごい博識で、アートとかテクノロジーとかに関して博識で、かつこうコメントが的確なところが本当にすごいなと思っていて、でその中でただ久家さんのこれまでのご経歴とか今やってるお仕事の内容とかを詳しくお聞きしたことがなかったので、でじゃあせっかくなのでポッドキャストでということでちょっと今回お呼びしました。
お願いします。
お願いします。じゃあちょっと最初簡単に自己紹介的に久家さんのなんかこれまでの仕事とかご経歴をちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、そうですね、私久家ですけど、一応肩書きとしてはデザイナーなんですが、デザイナーとあと、まあ、エンジニア的なこともするのと、まあ、事業開発っぽいストラテジーもやるので、一応表記上はなんかデザイナー、エンジニア、ストラテジストなんて書かせてもらうことが多い感じですね。で、もともと工業デザイナーですね。美術大学卒業後、いわゆる家電メーカーのインハウスの工業デザイナーで、まあ、白黒家電とか作ってたんですけど、
はいはいはい、あ、そうなんです。それはちなみにメーカーはどちらですか？
F がつく会社ですね。
おー、F、ははは、なんとなく、はいはいはい。
で、
あまり言えないんですかね。
いや、なんか、なんですかね、富士通系の会社ですね、だから。
はい、あ、そうです、そういうことですね、はいはいはい。
なんだけど、
工業デザイナー、ね、はいはいはい。
だから、いわゆる形作る人だったんですよね。
はいはいはい。
今、でもそれ多分何年前だ ?20 年近く前。思えば遠くへ来たもんだみたいなぐらいの古さですけど、もはや。20年前と今のその、インハウスのデザイナーの多分役目若干違うとは思うんですけど、まあ基本はでもあんま変わってないと思ってて、いわゆる商品の形作る人だったんですよね。
なるほど、はいはいはい。
形状ですね、フォルム。なんだけど、プロダクト、まあ家電製品もそうですけど、まあ形だけでそんな大きなビジネスの飛躍ってないじゃないですか、基本。
はいはいはい。
なので、新卒で入った頃から、まあその時ちょうどリーマンショックとかがあって、いろんな会社の利益傾いたりしてるタイミングなんですけど、まあちょっと私の中に勝手に危機感があって、なんかその物のありようとか機構も含めた部分とかもちゃんと設計したりとか、まあデザインしなきゃいかんだろうというのをまあ思ってたんですね。
はいはいはい。
なんだけど、まああんまりこう、協力するメンバーを見つけるのがまあまあ大変だったというか、インハウスだとみんなルーティンワークもあるので、なので、まあ自分でいろいろ独学しながらまあやり始めたんですね。最初はよくある、なんか家電製品のなんかチカチカ光る LED とかあるじゃないですか。ああいうのを、デザイナー的なこういう色にしてほしいみたいなことをこう仕様に出してエンジニアに作ってもらったりするんですけど、ちょうど当時その時、Apple がいろんなプロダクトでこう、ホワンホワン光る LED か。まあみたいなのがあったんですよね。今はもうなくなっちゃったけど、昔、Mac ってこう閉じてる状態 MacBook か。
はいはいはい。
なんかこう、すごい目に見えないくらい小さい、穴で、レーザーで穴開けたところから、こう、白い LED がこう、吐息をしてるようにスリープしてる時に。
あ、なんあったり。確かになんかありましたね。はいはいはい、そういう
のを、こう、インハウスの工業デザイナーが作るときって、まあ、なんとなくイメージ伝えてみたいな感じだったんですよ。
はいはいはい。
でもそれもちょっと、なんかこう、片手落ち感あるなと思って、まずはそういうなんか自分で LED の動きとか作るとか、そういうハードウェアのプログラミングから始めたんですよね。
なるほど。はいはい。
で、そんなのをやっておくと今度はファームウェア触りたくなって、で、機構も作りたくなって、みたいなのをずっとやってたら、半分エンジニアみたいになってきて、で、自分でそのハードウェアのプロトタイピングをまあするようになってたんですよ。
はいはいはい。
で、フォルムの形状とかデザインって、あれ結構線の、なんだろう、線の消去法じゃないけど、まあ、結構インハウスのデザインって同じようなスケッチずっと書いてるんですよ、たくさん。外観デザインって。だから、結構、一個の商品カテゴリーやってると、なんかこう、手癖というか惰性で、まあ、形は、まあ、すぐ出せるようになっちゃうんですよね、たくさんの量を。なので、はい、ちょっとそっちも、なんだろう、こう、ロジカルにたくさんできるような仕組みを自分で作っちゃったりとかして、まあ、ちょっと違う働きを要するに勝手に始めちゃったんですよね、たくさん。
なるほど、なるほど。で、自分でこう仕事の幅が広げていったみたいな。
そうですね。で、私は上司に非常に恵まれたので、はい、当時の課長さんとか部長さんとかも、もうやれやれ、好きにやっていいぞみたいな感じだったので、
いいですね。
やりたい仕事もたくさん全部好きなのをやらせていただけたんですね。で、とはいえ、まあ5年ぐらい経つと、まあちょっと転職でもしようかな、みたいな、こう思ってると、当時はそのデザイナーとエンジニアの愛の子みたいなのがあんまいなくて、
うんうんうん、
で、当時は会社で言うとタクラムとかがあったんですけど、まあ今でもビジネスイノベーションファームっぽくなってますけど、多分デザインエンジニアってワード作ったのはタクラムがまだ本当5人とかの創業時の時に、彼らが結構提唱してて、で、自分もそういう、まあ彼ら全然先輩なので、まあそういう感じで、じゃあ僕はそんな感じのインハウスの感じになるのかなと思って、いろんなところからのオファー、まあ受けて聞いてたら、まあちょっとこれ意外にフリーでもやっていけんじゃねえのと思って、まあそれでスピンアウトした感じですよね。そっから、
ね、
はい、クライアントワークを、まあ、して、行ってる感じですね。で、まあそれやっていくとだんだん、ビジネスサイドのことも結局やらなきゃいけなくなってくるので、じゃあそれ売れんのとか、まあそういうのやっていくと、まあビジネスとデザインとエンジニアリング全部やるみたいな感じの動きになってって、で、そうこうしてるうちに、もう今社名ヘイになりましたけど、スマートフォン決済のコイニっていうのを、まあ創業するタイミングに、こう、たまたまお声をかけていただき、で、それで、今、ヘイの、まあ、ヘイにもいる VP やってる、サマタっていうのが当時、コインの創業者なんですけど、はいはい、それと松本っていう、その3人で、多分おそらく、一応多分、まだフィンテックって言葉なかったので、日本最初の、多分フィンテックスタートアップを作ったんですね。で、それでまあ、それと並行して自分のクライアントワークはいろいろ続けてて、まあ、コイニやる中で、モバイルアプリも書くし、ハードウェアのエンジニアリングもやるし、みたいな、もはや何でもやになってきて、で、まあ、事業も作っていろいろやり始めると、まあ、それいうノウハウを、まあ、欲しいとか、まあ、それで、なんか仕事を手伝って、みたいな、いろんなクライアントが、また、いろいろ、お仕事、声かけてもらえるようになって、で、今に至る感じですね。
なるほど、なるほど。でも、すごい、やっぱり独特というか、ご自分で切り開かれた道っていう感じで、あまりこうロールモデルがいるような、そういうご経歴じゃないですよね。
そうですね。なんか、まあ、さっきのそのデザインエンジニアリングの話とかもですけど、当時その、タクラムのチームとかがまあいたので、小さいとはいえど、うんうん、だから別にデザインエンジニアリングって別に彼らにやってもらえばいいじゃんと思ってて、
はいはいはい、
彼らがやってないところ、まあ今でこそビジネスイノベーションとかビジネスデザイナーとかまあ中にいますけど、 当時はビジネス的なアプローチって全然やられてなかったので、じゃあ俺はそっちサイドでやろうと。じゃあそのビジネステクノロジークリエイティブみたいなの最近こう言われてますけど、そういうのを、割と自分は生存戦略としてやってた感じですね。
なるほど、なるほど。はい、最初空月さんがその最初いらっしゃったその家電メーカーからその独立された時に、はい、そのクライアントとかっていうのは、その家電、独自に探されたんですか？
いや、全然全然、もうだから、マジで仕事なかったらどうしようと思ってたんですけど、
はいはいはい、
不思議なもんで、お声をかけてもらうんですね、友達づてとか。
ああ、友達とか。
僕はなんか、本当、運みたいなものがすごく強くて、本当、運いいんですよ、私。で、堺直樹さんっていう、まあ、はい、プロダクトデザイン界のレジェンドみたいな人がいるんですけど、日産の、パオとか、なんだ、ラッシーンとか、まあ、ああいうののやって、パイクカーシリーズとかをやってたりとか、あと一時期、KDDI か、のデザイン、なんか、プロジェクトの先導してたりとか、まあ、そういうレジェンドみたいな人がいるんですけど、その人と、インハウスの時か、まだ会社辞める前に、たまたまなんかのデザイントークイベントみたいなので、席隣だったんですよ。観客として、まあ、来てらして、で、世間話なんか話しかけられて、君何してんの？インハウスのデザイナーやってるんですよ、みたいな。酒井さんですよね、そうだよ、みたいな。巨匠と隣で普通に話してんだ。なんでこんな狭いところにこの巨匠いるんだろう、みたいな感じだったんですけど。まあ、それで普通に、二人とも適度に毒吐きながら世間話して、まあ、楽しかったな、みたいな感じで。まあ帰ったんですけど、で、なんかどうやらウォッチをされていたらしく、その後、辞めましたよ、みたいな、多分当時、なんだろう、なんかの SNS か、わかんない。当時ミクシーなのかな、まだわかんない。Facebook だったかもしれないですけど。で、まあ、書いたら、ちょっと一緒に仕事をしようよ、としてきてくれて、まあ彼が、いろいろ仕事アテンドしてくれてたこともあって、あとは、家の近くの歯医者があったんですけど、
はいはいはい。
まあそこ歯医者結構、なんて言うんだろう。めちゃくちゃ DJ ブースあったりとか、なんか、よく院内でパーティーやったりしてる。まあ、その歯医者さん自体も、DJ やってる。まあ友人の歯医者なんですけど、まあそこのパーティー行った時に、パーティーじゃない、多分普通に診察しに行った時か。待合室で隣になった、まあ外国人の方が、まあこれも世間話ですよね。お前何の仕事してんのみたいな。で、当時、独立してすぐの時に、はい、特に別にクライアントいるわけじゃないんですけど、赤外線センサーとモーショントラッキング使って、こう何もないテーブルの上に、置いた手とかをこう判別して、こうプロジェクションされた映像を、はいはいはい、タッチパネルじゃないものでこう触るみたいなシステムを勝手に作ってたんですよ。
はいはいはい。
多分あれ今、何年前だ ?15 年ぐらい。
マイノリティレポートみたいな映画とか
じゃないですか。そうです。だからああいうので、今でこそいろんなフレームワークありますけど、当時まだなくて、で、それを、まあ別にクライアントいるわけで勝手に実装して作って、ここにデモ作ったりとかしてんだ、みたいな。
はいはいはい。
お前面白いなと。実はうちの会社で、なんかそういうネクストプロジェクトやってるから、お前ちょっと、話に来いや、みたいなのを。
はい、はい。
で、まあ、某外資の、すごい大きい会社さんの、スタジオのヘッドだった人みたいな。まあ、そういうのでまた仕事につながったりとか。
すごい引き寄せが力がありますよね、クゲさん。
なんかそういうのばっかなんですよね。うん、さっきの恋にもそうなんですけど。
はいはいはい、はい。
当時、タクラムにいた岩井くんっていう、すごい、無印良品とかの、無地ノートブックとかアプリ、まあ、バリバリ作ってた凄腕の、まあ、はいはいはい、エンジニアがいるんですけど、創業、タクラム創業メンバーの人かな。まあ、彼はもう、タクラムはもう卒業してるんですけど、彼が、コイニーのなんか、創業メンバーやってくれる人探して、タクラムにたどり着いた、その創業者のサマタを僕のところに連れてきてくれたんですよね。
はいはいはい。
それだったら多分、クゲの方がいいぞと。
へ
え。連れてきてくれた感じなんですよ。
はい。やっぱり、クゲさんの実力と引き寄せ力というか、 僕一個あるなと思うのは、
はい、
久下さんのやっぱりこう、なんていうんですかね、ルックというか、うん、ファッションも結構、アーティスト感強いファッションを、まあ当時はもっとされてたのかもしれないですけど、そういうとこもやっぱりありますかね。
どうなんですかね。わかんないですね。うん、まあただ、かなり、まあなんだろう。あんまり、こう、堅苦しいのはあんま好きじゃないので。
うん、そうですよね。
話しやすい。
なんか面白そうなことやってそうな雰囲気を、やっぱり、久下さん感じますもんね。
そうですか、う
ん。髪の色もどんどん変えられてますし。
コロナ禍で単純に自分の顔見てるのも飽きてくるんですよ。リモートばっかだと。
うん。あともう一個あると思うのは、久下さんのやっぱり、僕、リアクション力だと思います。久下さん、リアクションが抜群にいいんですよ、ね。
そうですか
これ言われませんか？
いや、あんま言われることないですけど。
僕が、あの、知り合いの中というか、接した人の中で、はい、久下さん一番リアクション本当に素晴らしいんですよ、
ね。リアクション芸人みたいですね。
リアクション芸人。そう、むちゃくちゃ笑ってくれるっていうか、なんか、手叩いて笑ってくれたりとか。
普通に面白いからですよね。
いや、それがね、自然なんですよね。
そうなんですか。
うん、それが嬉しくてどんどん話しちゃうみたいな。ああ、それはむちゃくちゃあると思います、うん。
全然考えたことなかったですね。
だから久下さんになんか話したくなる気持ちはむちゃわかりますよ。
あ、そうなんですね。うん
はい。それすごいあると思います。うん。
まあみんな面白いですよね。
うん、だから面白がる感性があるのかもしれないですね、久下さんの中に人を。
ああ、あんまあれかもしれないですね。より好みしないで何でも楽しめるタイプかもしれないですね。
うん。それがやっぱり素晴らしいんでしょうね。うん、なるほどなら、それが引き寄せにつながるんです
ね。ああ、そんなこと考えたことがあったですね。そういう風に見える。
いや、でもそれむちゃくちゃあると思います。僕だから1年に1回、もう久下さんと話すと、なんか、笑ってくれて、よかったなって。
大作さんが気持ち面白いからって思うんですけど。
いや、久下さんを笑わそうと思ってやってるところもありますから、やっぱり。
そうなんだ。
はいはい、うん。あ、それもあります、ねうん。あとはお話の中に出てきた、そのテクノロジービジネス、クリエイティブでしたっけ、はい、その3要素の要素なんですけど、まあもちろん久下さん全部の要素の仕事をやられてると思うんですけど、その中で、この要素が自分は強いタイプだっていうのは、どういうふうに思われてますか、うん、そのテクノロジービジネス、クリエイティブで言うと。
あ、多分、一応私のファーストキャリアは、工業デザイナーなんですけど、
うんうんうん、
多分、工業デザインのこう、要定としてはフォルムなんですよね、もともとは。本来はそうじゃないんですけど、なんかそのフォルムとかの行き着くまでの構造、情報の構造とか、機械の構造とか、あとはそのユーザーが使う体験の構造とか、そういう順序立てるとか、優先順位つけるとか、うんうんうんなんか構造を作るみたいなのが多分、もともとすごい好きなんですよね。
うん。はいはい、はい。
で、工業デザインにこう、行ったのは、僕の父のお兄ちゃんか、が、いわゆる電機メーカーの偉い人だったんですよ。
はいはいはい。
で、僕がちっちゃい頃、多分小学校2年生ぐらいの時に、将来何になるのって聞かれて、いやー逆に僕が生きる仕事ってなんかないかねって聞いたらなんか工業デザイナーという仕事があるぞと当時カードゲーム勝手に自分で作るとかなんか段ボールでなんか物作るとか、はいはいはい、なんかそういうのすげえやってたんですねよく考えたら形だけじゃなくてもうカードゲームめちゃくちゃ作ってたんで勝手にボードゲームとか
そのゲームのルールとかも
多分そういうのも形も情報も両方やってるぞっていうのは多分そのおじちゃんは見たのかもしれないですね。で、多分その頃から、工業デザイナー、まあ、なろうとしてて、で、なった後も、多分フォルムに関してはそんなに、まあ、興味ないわけじゃないんですけど、あくまでも武器の一つとしかあんま考えてなくて、だから多分、テクノロジーも、クリエイティブ的な、その、まあ、フォルムとか、エクステリアみたいなものとか、質感とかみたいなものも、多分、武器の一個としかあんま思ってなくて、ビジネスとかもそうかもしれないですね。うんうん、だからなんかその全体の構造を組み立てるみたいなのが多分すごく好きで得意なんだと思います。
なるほど、なるほど。
だからまあそのビジネスとテクノロジーとクリエイティブとかデザインとかっていうものに対して、あんまりこう、違いをそんなに逆に感じないというか。
なるほど。うん、そのベースにあるものの組み合わせというか、順序立てというか。うんそれがまあビジネスだろうがテクノロジーだろうがクリエイティブだろうがみたいな。
そうですね。
それとは別のところで勝負してるっていう感覚。
そうですね。
持たれてる感じなんですね。うん、なるほど、なるほど。
なんかスキルセットはラーニングすればいいと思ってる人なので、 インストールすればいいじゃんと思ってるタイプですね。
はいはいはいはいはい、うん、なるほど、その感覚なんですね。素晴らしいですね。
だからなんかあれですよね、そのクライアントさんからいただくお題とかを割とよくひっくり返す人ですね。
なるほどなるほど。
それはいらないんじゃないですかね、はいはい、みたいな。聞いてるとそこじゃなくてこういうことじゃないですかねみたいなのとかは、まあ割とよく起こ
る、
はいは
い、こういうふうにした方がより伝わるんじゃないですかとか、そういう、はいはいはい、
そういう感じですよね。
ね、そういう見方なんですね、うん、その意味で久下さんがなんかお仕事とかされるとき、まあクライアントの依頼もあるのかもしれないですけど、はい、そのなんか問題に対して解決策を考えるというところが一番、うんうん、なんか久下さんが燃えるポイントなのか、それともなんかその解決策で新しいパターン作るというか、
うんうん、
その情報の組み替えとかっていうところで言うと、なんかどこら辺が一番やりがいを感じてらっしゃるんですか？
そうですね、課題解決とか問題解決、よくデザインは課題解決とか言う人いるんですけど、なんか課題解決って答えすぐ見えないので、実はその自分が出した答え、あるいは導き出してたどり着いたそのアクションのゴールとかっていうのが本当に正解だったのか解決してるのかって、ちょっと正直多分すぐ分かんないので、なのでちょっと普通だったらやりそうなアプローチよりももっと違うアプローチするみたいな、なんかそういうやり方そのものを考えるみたいなの方が結構好きかもしれないですね。
あ、なるほど。いや、それはその、そういうタイプじゃないかなっていうふうには勝手に思ってました。そうなんですね。うん、やっぱり、そこの、なんか解決、そうですよね。クライアントのためにというか、そっちのプロダクト側というか、なんか作り出すものの方に対して、なんか価値を感じてらっしゃるんだろうなというのは、なんか感じてましたね。
なんか、例えばその、売り上げ上げたいでも、うんうんうん、ユーザー数増やしたいでも、すぐ答えて出ないじゃないですか。
はい、うんうん。
実際に、すみません、なんかプロジェクト終わ、実際にそのお話しいただいて一緒に仕事する期間終わってから半年後とか1年後とか2年後ぐらいに成果出るみたいなもんばっかなので、やっぱり、
はいはいはい、
で、あの時はありがとうございますって言ったら、おかげでなんか利益2倍になりましたとか、なんかそういうノリなので、
はいはいはい、
で、大体そのなんだ、やり方はあんま変化しないよう、変化じゃない、変わったやり方って言ったら変だな、変わったやり方というよりも、やり方そのものを、まあ、新しいアプローチしないと、まあ、自分が求められているものじゃないなという感じはしますよね。
なるほど、うん。ちょっと具体例のお話聞きたいんですけど、はい、その話の延長線上で、例えばじゃあ、故意にやりましょうってなった時に、はい、本当にゼロイチのフェーズから入られて、はい、ご自分でハードとか、アプリも作られたって話されてたんですけど、はい、そこでの、なんか、久下さんなりの、このアプローチは新しかったっていうアプローチ、なんか具体例で。
ああ、そうですね。あれは、クレジットカードを、まあ今もう珍しくなっちゃいましたけど、磁気カードで昔読み取ってたんですよ。今もう IC チップついてるじゃないですか。
はいはいはい、あ、そうですね。
はい、で、はい、磁気カードを読み取るのに適した形状っていうのが存在するんですよね。カードをビューって走らせるためには、カードを走る距離、搬送距離が長い方がカードは安定するし、あれは磁気ヘッドで読むもんなので、はいはいはい、昔カセットテープとかに使われた磁気ヘッドみたいなものが入ってるんですけど、はいはいはい、あれを、より大きいもので、なんか両面から読むとか、まあそういうのの方がもちろんいいんですよね。
なんか昔はなんかそういう滑らしてましたよね。
そうですね。で、据え置きも今あるじゃないですか。
あります、あります。
で、うん、あれはそういうのを目的というか、意図してデザインされてるんですよね。で、本来だったら、スマホにつける、ああいうクレジットカードリーダーも、そうあるべきなんですよ。
はいはいはい。
で、そういう施策ももちろんしたんですけど、多少読み取り精度が落ちるかもしれないというか、確実に落ちるんですけど、それよりも、アイコニックに、なるっていうことを優先しようと。
なるほど。
して、丸型の小型の。
丸型でしたよね。
リーダーにしたんですよ。あれって、工業デザイナーとしては、最もやっちゃいけないことなんですよ。多分他のデザイナーとかだったら絶対やらないやり方で。
はいはいはい。
丸って電気製品、まあ、電子製品って言った方がいいのか。電子回路とか、 IC を入れたい、基板入れるにはすごく、ダメな形で、全然リーズナブルじゃないんですよね。
なるほど。
で、さらに円形状になんかして、スペースも、まあ、あんなちっちゃいのにすると、カードの搬送路も短いから、めっちゃブレると。で、しかも、イヤホンジャックで支えようもんなら、くるくる回っちゃうんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんだけど、この新しい産業の中で、もともと今でこそみんな、QR 決済とかやってますけど、当時スマートフォンでお金の情報、EC でカードの情報を入れるのさえ実はみんな嫌がってた時代なんですよね。たかだかまだ10年も経ってないですけど、
はいはい、
その時に、ただでさえ信頼度が低いスマートフォンにお金を読ませる、でさらにそのサービスを認知してもらう、まずそれがもう一番のハードルだなと思って、まあ、機能はもちろん読めなきゃダメなんだけど、そういういろんなことをちょっと犠牲にしてでも、パッと見のあの白い丸いやつ、あれで大丈夫なんだよっていう、その認知を作るっていう方に、アイコンをまず作るっていう方を一番優先したいっていうふうに、まあ創業メンバーにちょっと、言って、まあそれ納得してもらって、ああいう、プロダクトのデザインに行ったっていう、なんか話があるんですよね。あれとか結構多分、うん、あんまり普通はやらない形かなと。
確かにそうですね。あの、コインの時期って、あの、スクエアっていうのはもう日本で、
まあ、ありました。あ、日本にはまだやってないです。まだ。
日本でやってなかったけど、海外ではやってたって、
ね、そうですね。アイゼトルっていうヨーロッパのと、あと、それと、スクエアっていうのが、モバイル決済のジャンルをやってたんですよ。
は
い
は
い、で、アイゼトルは、まあまあアイコニックな形っていう感じじゃなかったんですけど、スクエアは四角い、まあ、アイコニックなカードリーダーでしたですね。
確かに。ただアイコニック名前と一致してますね。
アイコニックプラスあれはもうファンクションとしてもまあ正しいと。
うん、
で、スクエアが多分、その時まだ日本に来るとは言ってなかったんですけど、
はいはいはい。
まあ、日本に来る可能性はまああるだろうと。
うん、
で、実はその時に、ペイパルが、やってくる可能性みたいなのがあったんですね。
なるほど。
で、僕がペイパルの人だったら、まあ、ペイパルってハードウェアカンパニーじゃないので、まあ、どっかにハードウェア絶対委託するじゃないですか。
はいはいはい。
で、当時、工業デザイナーの中で、アメリカの工業デザインの中で、そのテクノロジーっぽいものプラス、そのベンチャー的な、スタートアップ的なのを、うまく仕上げる、ということで有名だったあのフューズプロジェクトって、まあ、今も有名ですけど会社があって、そこのイブベアルっていう、はいはいはい、まあ、すげえ超有名なデザイナーがいたんですよ。で多分もう全部そこに集中してたから多分そこに行くだろうと思ってて、で彼らだったら多分スクエアと逆サイドを絶対行くはずだと、はいはいはい、スクエアってどんな端末でも付けられる、まあ、コイニーの一番最初のリーダーと同じようにくるくる回っちゃう、あんま安定してない形なんですね。
はいはいはい、
でも、そのイブベアールのアプローチだったら、多分アイコニックにするのは当然で、プラス安定するとか、iPhone に絞ってくるとか絶対やってくるだろうと。で、その時に多分こういう形で来るんじゃないかっていう、一番最初のペーパルヒアそっくりのスケッチを実はもう僕あれ発表される前に書いてたんですよね。
へ
え。で、それ仲間内で見せて、多分こういうの来るんじゃない、出た時に本当にマジでそのままでびっくりしたんですけど、全然そのリークされてたわけでも何でもないのに。だから多分三角、四角は取られてるから。で、まあ当時、その僕が入る前に創業者がもうコイニーって名前も決めてて、その名前が良かったので僕もメンバーに入ったっていうのもあるんですけど、なので、アイコンってその丸三角四角と×じゃないですか。で、四角はもうすでに取られてると僕はもう思ってて、で、次多分三角取られると、大資本に。そしたらもうさっさと丸を取りに行かないといけない
はいはいはい、なるほど、
ということで、まあ、そういうアイコンから入るっていうアプローチをしたんですよね。
はいはいはい。
世の中の人は物の形状のデザインとか細かいところには全然絶対興味ないので、記憶に残る
形で頭に、そうですよね、確かに。
ポイニーっていうタイトルも多分覚えてもらえないと、もちろんいい名前だから他よりは覚えてもらえるにせよ、ただ絶対そんなに好き、よほど好きなマニアックなジャンルなので、しかも、
はいはいはい、
白くて丸いやつ、 お店にあったみたいなレベルでいかないといけないだろうなと思って、そういうアプローチをしたって感じですね。
なるほど、なるほど。久下さんから見て、スクエアのデザインとか、ああいうセンスはやっぱり、なるほどなって思う部分はやっぱりあった。
非常にロジカルでいいと思います。
ですよね。それ感じますよね。あれってやっぱりジャック・ドーシーの、あれなんですかね。
ジャック・ドーシーというか、あれ創業者はジム・マッケルビーっていう人なんで、はい、
あ、そうか、そうか。そう
で、ジム・マッケルビーが多分おそらく手組みでプロタイプ作ってたらしいので、その時に多分作ってるんですよね。
じゃあもう、弱同士じゃないんですかね。
多分二人なんじゃないですか。
二人なんですね。おそらく。なるほどね。なるほど、なるほど。
なんか今、その当時テックショップって、まあ今もあるのかもしれないですけど、時間狩りできて、プロトタイプを、まあハードウェアのプロタイプ作れる、なんか工房みたいなやつ。っていうのは、うんうんうん、そこにジム・マッケルビーさんは入り浸って、作ってた話があるので。なるほど。ガラス職人かなんかなんですよね。元は。
なるほど、なるほど。そうか。多分、そのぐらいから結構ハードウェアスタートアップみたいな感じで、スタートアップでもハードから入るみたいなプレイヤーが、ぐぐっと増えたような印象
です、ね。一時、ハードウェアスタートアップブームとか、メーカーズブームとかがあった時
に。メーカーズブームありましたね。
多分、そのタイミングよりちょっと前ぐらいなので、なので多分、フィンテックって言葉よりも前に多分ハードウェアスタートアップとして注目されたんですよね。
確かに確かに。
自前でその、OEM というか外設計をあんま使わずに自分たちだけで割とゴリゴリ手組みでやってるって、なんか意味不明だったらしいので。
そうですよね。そのコイニーのそのハードウェア作るとか、アプリの側はなんとなく自分でも想像できるんですけど、ああいうハードウェア作る上で一番難しいところってどういう部分なんですか？
故障、安定性、量産、あと部材の調達とか、あとはハードウェアって部品買わなきゃいけないので、
はいはい、はい。
スタートアップってあんまお金ないじゃないですか。お金が入るタイミングと、それで部品買って作って、お客さんのところまでデリバーするタイミングと、サービスをアクセル踏むタイミングとか、新機能のリリースとか、そういうのを、さらにクレカのいろんな、レギュレーションに関するものと合わせて、足並み揃えてやんなきゃいけなかったので、そこがめちゃくちゃ、大変でしたね。
なるほど、なるほど。
ハードウェアそのものを作るのも、まあ大変ではあるんだけど、まあ私もともとメーカーインハウスの工業デザイナーやってたんで。
そうか、
そ
うか。はいはいはい。
そこに比べたら逆に言うと楽というか。
なるほど。あ、そうかそうか。作るものはシンプルだったりするんですかね。
そうですね。
ハードウェアとしては。
あとそれって決定権が私にあったので、逆に言うと。インハウスだと、インハウスの位置デザイナーだとなかなかそうはいかないんですよね。仕様を決めるときに。
はいはい、はい。
数人の仲間で決めてっていうわけにはいかないので。
はいはいはい。
いや、そういうのに比べたら、まあ、イージーさはあったかもしれないですね。
でもすごいですよね。そういうのを作ってちゃんと広まって。しかも世の中になんかインフラになるような
ものっていう
のはなかなかやっぱり、普通の人はなかなかね、チャレンジしない領域ですからね。
まあ、当時、我々全然、いわゆる金融とか決済の畑の人じゃなかったので、だからぶっちゃけそんな大変さよく分かんないで始めてるところはあるんですよね。その創業者のサマタも創業してしばらく経って、まあ事業ある程度やってから言ってましたけど、こんな大変だって分かってたら多分私やらなかったと思うって言ってたぐらいなので、
そうなんですね、はいはいはい、そうですね。でも
元々10年は多分社会実装されるまでかかるだろうという、見立てのもの元始めてるので、当初のスピードよりは実は結構早いなっていう感想はあったりはします。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。そうなんですね。わかりました。あと、まあ、久下さんの、その、最初は工業デザインされてて、その中でこうエンジニアリングというか、そういう開発領域を、
はい、
に進まれたっていうことをお聞きしたんですけど、最近こうなんか、いわゆる、なんですかね、スタートアップ界隈でスマホアプリとか作ろうとしてる人たち、見てても、なんか最初 Figma でデザインして、モックアップ作って、で、触り心地とか確かめて、で、Swift の側から作って、 なんか、バースみたいな、ファイアベースとつないでアプリ化するみたいな、うん、そういうデザインから入った人がちょっとエンジニアリングするみたいな、人たちはすごく増えたなという思いがあって、で、自分がやってた頃は、どっちかというとバックエンドエンジニア側から API 作って、逆に Swift を覚えていくみたいな、その流れがあったんですけど、なんか、本質的にはやっぱりデザインから入った方が、いいものはできるんじゃないかなというふうに、個人的には思うんですね。先になんか触り心地とか見れるので。で、そこに関しては、久下さんはどう思われますか？
そうですね。
アプローチとして。
デザイン、D の順番っていう僕の理論があるんですけど、
はいはいはい、
ドメイン、デザイン、デベロップメント、デリバーの順番で考えないと、いいものできないと思うんですよね。
なるほど。
まずそのドメイン選びめちゃ重要で、プロダクトっていうか、ビジネスとしてやろうとするんだったら、ドメイン選択とタイミングが9割ぐらい勝負を決めるので、
ドメインっていうのは、マーケットみたいな。
マーケットとか領域とかそういう話ですね。で、その中で自分たちのサービスはどういう役割を担うのかっていう、まあそこまでがドメインだと思うんですけど。
あとそのさっきちらっと出たトレンドの話も聞きたくて、久下さんの中でトレンドってどのぐらい重要ですか？
トレンドの流動っていうのにもよるんですけど、産業的なトレンドは超大事ですけど、表現とか、技術のトレンドはあまり信用してないですね。
あ、じゃあ、ちょっとちなみにもうちょっと脱線しちゃいますけど、今のメタバースとか NFT についてはどう思われますか？
事業ドメインとしてはすげえ強いと思います。なんでかっていうと、お金が入ってるので、VR もそうですけど、なんか人類が欲しいものかどうかは実はあんまり関係なくて、投資サイドのパワープレイヤーがぶっ込むと、割とその文化と産業が、できるっていうのは、スマートフォンで証明されてると思うんですよ、ね。なので、実はその、なんか、人が本当に欲しいものかどうかっていうのは結構怪しくて、そういう意味での、金が入りまくってるトレンドっていうのは、まあ、金入れてる人たちがもう、成立させようとするので、マーケットは自然と生まれざるを得ないかなっていうふうに見てはいる感じですね。だヘルスケアとかも、なんか、多少限りが、まあ最近見えてきてますけど、もう、なんか、とりあえずベッドも IoT だとか、ガンガンみんなお金入れちゃったじゃないですか。だからもう、ソフトランディングができ、ソフトランディングせざるを得ない。なので、一気に絞むってことはあんまりありえないので、そういう意味でのトレンドは、ありなんじゃないかなと。メタバース系はあれですよね。ファイナンスよりゲーファイとか言われても、デファイとか、まあ、あそこら辺が、どう、ナチュラルに化けるかが結構僕は興味ある感じですね。なんか、お金のその、やり取りっていうか、トークンとか、まあ、NFT もそうですけど、結構、まだ仕組みがリテラシーを必要とするので、いくつもウォレット、なんか、得ないといけないとか。
あそこそこ、こそまさにデザインが必要な領域ですよね。
そうなんです
ね。ユーザー体験。ユーザー体験最悪なんで。
う
ん、
最近バーチャルウォレットだとメタマスクとかがまあ出てきたりとかして、まあログインも兼ねて全部まるっとするみたいな。まだユーザーインターフェースのデザインという意味では、日本人にはまだちょっと馴染み悪かったりしますけど。
メタマスクが使いやすいとは思ったことはないです、ね。
ただマシなんですよ、かなり。
まだマシですけど、
ね。ただ出てきてかなりマシになったじゃないですか。
確かにそうですね。
あれがない時はもう非常になんかコンソールとかターミナル素人に叩かせるのはまあ無理があるので、ああいう方法の洗練がもっと進むと思うので、なんか集まれ動物の森やってるような感じで、リアル世界で使えるような通貨だったりとか、信頼っていうものを重ねていけるみたいなところはまで行くと面白いかなとは思いますね。
確かに確かにそうですね。
ただやっぱりさっきの投資サイドがガンガン引っ張りはなんとかなってしまうに近いんですけど、今のメタバース周りってまあ金でドライブしてる人の欲望でドライブしちゃってる感がすげえあるので、アクシーインフィニティとかもうあれゲームが楽しいっていうよりも生活費稼げるでユーザー増えたみたいなところはあったりするので、
そうっすよね、確かにな、なんかそこがちょっと感じますよね、そういう表現とか、なんかクリエイターのためになるとかっていう話はしてるんですけど、 なんかやっぱりお金の話が最初に来ていて。
そうだと思いますよ。
本当にみんなこのアート欲しいと思ってる
の？本当だって NFT アートなんかそうじゃないですか。ドット絵のあれしかなくて。
そうですよね。
なんかちょっとね、うん、そんなにこれ、なんだろう、別に素敵じゃねえだろっていう、ね、アイコンの。
パンクスとか見てても、まあね、みたいな。
まあまあ、そうですよね。
うんうん、そうですよね。だからなんか、あそこから新しいカルチャーというかすごいものが、まあ、いつかは生まれるんでしょうけど、うん、うん、なんか、今はそういう人たちはまだ来てないんじゃないかなという思いはちょっとありますけどね。
バーチャルスニーカー、アバターとかな、アーティファクトとか面白いなと思いますけどね。
うん、あ、なるほど。ナイキが、なんか買収したとか
そういう、ね。あれは、もともとそのデジタルスニーカー、をしかもロゴとかもこう、うん、稲妻をナイキの創始と逆方向にしたみたいな、多分当時はナイキへのカウンターのつもりでやってまさか自分たちがナイキからオファー来ると思ってなかったんだと思うんですよ。金というよりもまずその、うん、バーチャルスニーカーとかバーチャルアバターっていうカルチャーでなんかかっこいいスニーカー作ろうよから始まってあそこに行ってる感じがするので、
うんうんうんうん、
あれはすごくあの方向で行くようなサービスとかがメタバース界隈もっと出てくると、
うんうん、
今のそのちょっと悪い言い方するとすごい金儲け臭強いみたいな、
うんうんうん、
なんか建前だけだろクリエイティブなんてみたいな雰囲気はちょっとなくなっていくかもな。
確かにクオリティは高いですよね、うん、確かにクリエイティブの、うん、なるほどなるほど、すいませんちょっと脱線してしまいました。そのちょっとすいません D のその理論をちょっと戻りたいんですけど、はい、そのドメインの方でやっぱりそういうお金がちゃんと動いているようなドメインを選ぶことは非常に重要だ
と。そうですね、あと期待値とかですよね、
期待値とか、うん、うん、そういう意味でのトレンド感という。
そうですね。
すみません、その後何でしたっけ、ドメイン
の次。ドメインの次にデザインですね。だからデベロップメント、はいはい、いわゆる開発、エンジニアリング的な話と、デザイン、どっちが先にやった方がいいのかっていうので言うと、うんうんうん、さっきのその、それこそ、フィグマだのなんだのを使って、UI とか、その体験するプロトタイプを作るっていうところから始めるっていうのは、手法としてはいいと思います。ただ一方でデザイナーがいいのかっていうと僕はちょっとそこ判断分かれるなと思ってて、デザイナーがソフトウェア設計やエンジニアリングの発想をしつつデザインするのって実は結構難しいなと僕は思ってるので、エンジニアリングの基礎の素養ある人がデザイン学んでプロセスとしてデザインから始めるが、実は一番いいプロダクトができるんじゃないかなと。
いや、それ本当に同感ですね。そこに関して言うと。それが一番いいですね。
そうですね。それがいいなと思ってますね。うん、なんかもちろんみんないろんなスタイルあっていいと思うんですけど、このもう iOS アプリのビジネスが勃興し始めてから、うん、そのデザイナーはコードかけるべきか問題っていうのは、まあずっとあるんですよ。まあウェブデザインの頃からあると思うんですけど、はいはいはい、それでもちろんコード書けなくてもいいデザインはできるんですけど、コードを書けるようになったからといって書けない時に比べてクリエイティビティが下がるとかなんか判断基準がブレるわけではないので、
うんうん、
僕は書けた方が絶対にいいと思う派ですね。
うんうん、
で、Figma とかでこうプロトタイプ作ってたりすると、うん、ある程度そのアプリの基本デザインやまあ、基本デザインって言った方がいい、基本デザインや構造ができてくるとだんだん Figma を使って画面を起こすのめんどくさくなってくるんですよね。もうデザインのそのアセット置き場に来て、
それ気持ち悪い
ですね、あとはデザインルール作ってあとはもう実装どんどん していけばいいじゃんっていう感じに二度手間感感じるフェーズがやっぱどうしても来ちゃうので、そのフェーズになった時にデザイナー側がもうコードかけると超楽なんですよね、チームとしても。
うん、
なのでそういうふうに動けると、動けるデザイナーが作るのがやっぱ一番今の時代だったらいいのかなとは思いますね。
まさにそのエンジニアで、まあかつデザインも、まあそういうエンジニアも最近はすごく多いなというような印象はありますね。うん、それができる。
うんうん、
ちゃんとした。私、ワイヤーフレームっていうのを書いたことがないので、最近の人たちすごいなと思う。いきなり作り始めちゃうみたいな、うん、古い形のエンジニアかもしれませんけど。うんうん、でもデザインは結構ね、うん、まあやってるようには思いますけどね、自分の中でも。
なるほど。なんか衣装設計と情報の構造設計って同じデザインという言葉で まあ、くくられてしまっているんですけど、うんうん、ハードウェアもその中身の構造設計も本来はデザインのはずなんですね。
うんうん、
なんだけど、細分化された、その産業の役割上細分化された時代が長かったので、
うんうんうん、
今でもデザインっていうと、その外観とか色形だと思われがちですけど、
うんうんうん、
まあ、内部構造だったり、物のありようっていうのも本来デザインのはずなんですよね。まあ、英語圏ではもうずっとそういう感じですけど。う
んうん、そうですよね、うん、確かに。僕が思ってるのはなんでワイヤーフレームがそんなに好きじゃないかっていうとですね、作りながらなんか機能とデザインを決めていくっていう過程が好きなんですね、うんうんうんうん、最初にまずなんか全部決めたくないんだよなみたいなっていうのは若干あるんですよ、
うんうん、
なんか触りながらあれこれやっぱこっちだよねみたいな過程がなんか個人的には良くて、うんうん、なんか最初に完成形見せられるとなんかつまんないものに見えちゃうねみたいなっていうのはやっぱりあって、うん、そこ同時並行でやるのが好きなので、あんまりこうね、チーム開発に向いてないんですけど。
まあでも今あれですよね。昔のワイヤーフレームと違って、まあフィグマとかの、あのプロタイプとか。
動きますもんね。
そうそうそう。動くようになってきたから、そういう人たちも多分楽しめるようにはなってるんで
ね。できますよね。うんうん、そう。ただフィグマのあれを覚えなきゃいけないのが結構大変で。
お作法ってことですか？
めんどくさいな。使い方とか、デザインの仕方、触り方とか、うん。めんどくさいなと思って、あまり得意じゃないです。
めんどくさいって言われてしまった。
そうなんです。めんどくさい。ちょっと、うん、これだったら物を作りたいな、という感じがね、ちょっとあるんですけど。うん、なるほど。すいません。で、ドメインとデザインの次が。
で、デベロップメントですね。
デベロップメントでデリバー、
うん。そうですね。
なるほど。
だからそのデベロップメントの後にデザインっていうのを入れようとすると大体無理があるんですよね、うん、結構あの大きい企業さんとかでよくありがちなのが基本システムできてるんですみたいな、
はいはいはい、
そこで UI と UX を考えてほしいんですみたいな、なんかお話来る時あるんですよね、
うん、
基本システムができてるってどういうことだと思ったらもういわゆるなんだろう、うん、すごい昔の社内イントラネットみたいな UI で、すでに何か動くものができてしまっていて、で、それに合わせた、まあ、それに合わせたっていうか、もともと、その、いわゆる要件設計して、DB 作って、で、なんか、インスタンスのゾーン分けとかは、もうすごい、なんていうか、そういうドキュメントベースでやって、バックエンドとかインフラもそういう風に作られて、
はいはいはい、
もはや UI もある意味それで、もうこの作り方したんだったら、これでもうむしろいいんじゃない、完成なんじゃないかというような状態に来てる中で、
うん
うんうん、なんかこれをモダンにしてほしいみたいな。
うんうん、
いや、それって、まあ無理があるんですよね。できなくはないけど、まあ無理があるわけですよ。なんか API で一発で情報を呼び出せなくて、
API を作ってくれればよかったんだ。
できてるんですけど、それが、その画面を作るための API 設計だったりする。
ああ、なるほど。そういうことですね。
大体よくあるのが、もう一枚噛んでるっていう、なかなか歪な構造って結構あるじゃないですか。
はい。
API のための API みたいな、よくわからないやつ。
画面用の API みたいな。
画面用の API ができてる、ありますよね。なんかそういうのに、やっぱどうしてもなってったりして、すごいコストが高いので、あんまり誰も幸せにならないんですよね。
なるほど。
だから必ずデベロップメントの前にデザインがあるというのが正しいかなと思います、うんうんうん。そのデザインというのはやっぱり衣装だけじゃなくて、その後ろとの情報のやり取りとか、情報の構造も含めですよね。
うんうんうん。うん、確かにな。そういう意味での、まあ人によってデザイナーやってますっていう人の、なんかその領域はだいぶ違いますよね。
そうです
よ
ね。流度というか。まあでもそれは職人という言葉と一緒で、うんうん、なんか、カーペット職人とレンガ職人とね、うん、家具職人全然違うじゃないですか。
はいはい。
前のその、窃盗語というか、頭の言葉なくすからわけわかんないんだと思うんですよね。
うんうんうん。
車の世界だと、カーデザイナーとりあえずエクステリアデザイナーとか、
ああ
インテリアデザイナーみたいな言い方やっぱさ、ね、してるので、業界内では。
うんうんうん。
UI デザイナーつっても多分、本来だったら、なんかユーザーコンソールデザイナーとか、
はいはいはい。
なんかそういうのであるべきだとは思いますけどね。
うんうんうん、
ソフトウェアエンジニアもあれじゃないですか。エンジニアっていう人いないじゃないですか。
確かにそうですね。何か全部できる人はね、なかなか確かにいない
です
ね、
うん。全部できる人でもなんかこう、自分のそのエクスパティーズは決めてますよね。
確かにな。あとそのデザインするその対象で、まあ、久木さんはいろいろアプリとかハード以外も、そういうビジネスとかのデザインもあれば、そういう組織のデザインみたいな話もあるんですか？
組織は最近増えてますよね。
確かに、まあトレンドなのかもしれないですよね。そういうところのデザイン。で、そういう意味で、なんか、そういうアプリとか、ハードとか、ビジネスとか組織みたいな、そのデザインで、うん、そのなんか手法っていうのは、なんか活かせる部分はあるんですか、それぞれ。
ああ。
ここでやったことがこっちに活かせるみたいな。
そうですね。すごく、マクロな視点で言うと、基本全部何が、どういう影響で動いて、どういう順序で決まっていくかっていう、組み合わせだけの話と僕は結構思ってて、なんか組織のデザインだったら、多分こういうキャリアの人って、こういう役割を渡すと多分こういう働き方をするよね、みたいなパターンってやっぱすげえあるんですよね。あと意思決定の順番とか、例えば、数字持たされてるビジネスサイドから来たマネージャーっていうのは、まあロールとして数字持たされてるから、どうしてもその数字を作るためっていうロジックで物事を判断しなきゃいけないと思うんですよね。
はいはいはい。
でそこに問いを作るようなプロジェクトの決定権で持たせても絶対回らないじゃないですか。それだったら、もっと上のレイヤーでもう数字の管理から離れた人っていうのをあえてその問いの、設計するタイミングのデシジョンフローに入ってもらうとか、
はいはいはい、
なんかそういうかなりこう、言ってみれば当たり前の設計をしていくみたいなのが、結構そのプロダクトデザインとまあ一緒だと思うんですね。ボタンを押すぎたら分かんねえだろうとか、なんかこんなところにボタンを打っても押せないじゃんとか、なんか操作する前にそもそもこのサービスや製品の使い方をまず知りたいよねとか、なんかそういう意思決定や情報の、入力出力の順番を考えるのと同様に組織の設計ってなってるなっていう感じは、してますね。
今日、クゲさんのお話の中で、その順序とか順番っていうフレーズはむちゃくちゃ品質ワードで、デザインの仕事でそれってむちゃ重要なんですか？
めちゃくちゃ重要だと僕は思ってますね。
なるほど、なるほど。いわゆるなんかワークフローみたいな概念じゃない、なんか、もうちょっと大きい流動での順番みたいな、ね、それを入れ替えることも可能みたいな、入れ替えたら、なるほどね、そういう考え方なのか。
なんか何を置いたら何が変化が起きるみたいなものって、なんか世の中の作るもの、考えるもの全部に共通するものだと思うので、料理とかと一緒だと思いますね。水を入れるタイミング、水を入れる量とか。それが、なんか自分が、なんか調子いい時に、の方が塩味わかるよねとか、疲れてるとやっぱ塩味すごい多めに入れちゃって、なんか家族からしょっぱいって言われるだとか、なんかそういうのってあると思うんですね。周りの状況によって変わっていくみたいな。なんかそういうのは結構、今日お話ししてて思ったんですけど、めちゃくちゃ気にする方ですね。
なるほど。それが、クゲさんのなんかデザイン力の源になってるかもしれないですね。なんか
言葉とかもすごいしつこいですよ、僕。
どういうことですか？
言葉、人とか組織、チームメンバーに伝える言葉とか、はい、言葉尻もすげえ、しつこい。
どういう言葉、ひらがなにするか。
そうですね、しつこいですね、多分。前、しつこいって言われました。あと、言葉の流度。
言うタイミングとか。
そうですね、言葉の流度
ここで言おうと
合わせないといけないし、そういうのもすごいしつこい。いいですよね。なんか聞いた時にどういう印象を受けるのかとかもすげえ考えたりはまあするので、
でこの人たちにはこのタイミングでこれ言ってるから次はこれだ
とか、そうですね。そういう感じで考えてますね。だからデザインするっていうものの形状を考える時も割とそういうふうに考えがちですね。
なるほど、うん。そういう意味では、ストーリーを作るみたいな話にも繋がるのかもしれないですね。
ああ、そうですね。そういうふうに、いろいろ見てる感じ、ね、
物語性を作るというか、そのビジネスの物語とか、プロダクトの物語みたいな、脚本家的な力というか、
そういうの好きですしね、結構僕。
うん。クゲさんやっぱあれですか、やっぱりそういう創作物は好きですか？演劇とか、
そうですね、
映画とか。
演劇とか、小説とか。かなり好きでよく見に行きますね。
ああ、やっぱそこがやっぱりあるのかもしれないですね。
なんか今言われて初めて気づきました、そういう。
でもやっぱりデザイナーの人ってやっぱそういうの好きじゃないといけないですよね、創作物が。
どうなんすかね。なんか多分、ちょっと、あまり仕事を楽しめてないデザイナーっていうのもやっぱ世の中結構いて、 なんか、うんうんうん、本来だったらひょっとしたらその人が関わるストーリーがなんかこう絡んでくるようなものを本当は全然作りたくなくて、もっとあの、うん、スタティックなものというか誰にも邪魔されないでこう綺麗なものを作りたいっていう風な感じだったのに、うん、なんかいろいろ口出しとかいろんな人の思惑が関わる商業デザインの世界入ってきちゃって、なんかすげえ疲れちゃってる人とかもやっぱいたりするので、
うん、
ひょっとしたら全員が全員そのなんか人の思いとかを考えたりするのは正直好きじゃないんだろうなというのを思うことは最近増えましたね、見てて。
なるほど、うん、でもそこは興味持たないと。だってシェイクスピアの時代からなんか人がこう感動するようなそういう物語構造ってもう決まったものがあるわけで、やっぱりそこに乗った方が何でもいいものにはなりますよね。
でもだからあれじゃないですか、その職人的にその見栄えとか衣装的なところを詰めたいのがモチベーションの人が商業デザイナーになるとやっぱり結構不幸なパターンもやっぱあるかなと思って、
うん、そうか、そっちの方が好きな人はあまりそこの方にはいかないってことなんですね、うん、
僕も嫌いじゃないんですけど、それを最優先させないぐらいの好きなんだと思うんですよね、うん、だからこう続けてられてるというか、
うん、なるほどなるほど、
うん、なんか組織とかもこう、まあ、スタートアップとかのデザイナーよく見るのが、大きくなっていくとやっぱいろいろ意思決定がこういろんな人をこう根回しとかも含めてコミュニケーションしなきゃいけなくなるので、なんかできる仕事は大きくなってるはずなのに昔の方が良かったみたいな、やっぱ出てきますからね、どこのスタートアップでもやっぱ多くて、だからそういう人の向き不向きはやっぱあるんだろうなとは。
そうですよね、うん、確かにな。だからちょっとすいません、ちょっとさっきのあのそのNFT とかの話に戻っちゃうんですけど、はい、僕が最近ちょっとそこの創作的な話で、どうなのと思ってる一つのトレンドというかあって、うん、ああいうのって、例えば、このトークン持ってる人が、うん、例えばこういう物語作りの脚本作りに参加できますとか、うん、そんなのが特典だったりするようなプロジェクトとかもあったりして、全然それって個人的には全然魅力的じゃなかったりするんですよね。どっちかというと誰かが作った話に乗りたいっていう、その欲求もあって、なんか全員が全員そっちに入る必要は全くないなっていうふうには、むっちゃ思うんで、それを押されてもなっていうのは若干あったりするんですよね。やっぱりね、なんかこれからマーベルが何をしてくるのかとか、なんかそういうのを、ただ受け取りたいっていう気持ちもあったりして、なんかそこがうまく、まあ、住み分けというか、そういうコミュニティ的な物語作りと、なんかね、一部のすごい人たちが作る物語作りと、そこの両面があるといいなとはちょっと思うんですけどね。
なんかまだまだ人が少ないので、多分おそらく、だって一応、僕は、そのかなり、少なくとも日本では先端的な取り組みが好きな人に囲まれて生きてると思うんですけど、それでもそのデジタルウォレットを使ってますとかっていう人全然すげえ少ないので、多分総人口を考えてもそんなもんだと思うんですよ。みんなワイドショーとかで NFT どこってなんか見てて名前は知ってても多分触ってる人はほとんどいないと、
持ってる人はなかなかいない
と思うんですよね。
どうやってゲットするんだろうっていうところで止まっちゃいます
よ
ね。
あの難しすぎると思いますよ、多分。
そう、あれどうやったらいいと思いますか。なんか、とっつきにくすぎますよね。
あの、中間作業が多すぎるんですよね。あの、昔のインターネットって、最初あれですよね、なんだっけ、あの、雑誌買うんですよね。雑誌買って、その、ブロバイダーのコードみたいななんか買って、で、手順ごとになんかその、コンソールでなんか入れてって、で、確か一個間違うと、PC、全部ハードリセットして始めなきゃいけないみたいな、ネットにアクセスするすらもうすげえしんどい時代からやっぱ、まあインターネットって始まってたので、多分我々の世代あれじゃないですか、ピーヒャララが逆に言うとクリアできればネットに接続できる世代じゃないですか。そのもっと前はやっぱもっとすごかったらしいので、なんだっけな、38個の手順があるとか、なんか多分そんな、多分、今まだその段階なんだと思うんですよね。おそらくもうちょっと行くと、なんか、なんとかっていうサービスにメアド入れて、 ポチッと押すと、なんか全部そのポータルみたいになってて、なんかウォレットみたいなのも、もう多分いろんな通貨とかでこう細かく書いてあったりとかしないで、もうなんか統一されたなんか裏側でいい感じにバランスされてる一個のなんかお金ができてるよみたいな、多分そのノリまでそのうち行くと思うんですよね。
まあね、チェーンを超えてなんかやり取りもできるみたいな話になってくるといいです
ね。多分ブロックチェーンがどうこうって人が言わなくなったぐらいのタイミングが、なんかキャズム超えるぐらいのタイミングなんじゃないですか。
そうですね。
今だってインターネット使ってる、それこそ普通に何気なく使ってる人たちの中で、なんか IP アドレスがどうのこうなの、プロキシがどうのこうなのって喋ってる人いないじゃないですか。
確かにそれはないですよね。
そういうのが言わなくても回るようになるぐらいが多分一番、いいタイミングだと思うので、まだまだだから先なんじゃないですかね。
多分そうですね、うん、まだそういう一般の人が使うようなユースケースで使われてないっていうのがまだありますもんね、うんうんうん、確かに
難しすぎるんですよやっぱり、うん、世の中にはでもそれをほとんど難しすぎますよ、ま
あ、簡単にしていくのがまさにそのデザイナーの仕事かもしれないですね、うん、確かに今はちょっとエンジニアがやりすぎてるかもしれないですね。
あとやっぱうん、なんだろう、難しいビジョンを語るの大好きな人たちが、すごい、いつの時代も先進的なところにはやっぱいるので、
はいはいはい、
その人たちが飽きるまでは、うん、なんか逆に他の人って入ってきにくいんですよね、難しそうだ
から。確かに確かに。難しいことを難しく伝えてますからね。
そうなんですよ。
その方が集まりやすいっていうのありますからね、お金がね。
だからそのタイミングでなんかこう簡単にいい感じにこう伝えられる人が来て初めて行くんじゃないですかね、ああいう新しいカルチャーって。スマホもそうでしたけど。
確かに。最初ちょっと怖いところがね、ありますね。
難しいと思います。LINE が出てきてスマホは多分、なんか世代のキャズムを超えたじゃないですか。
そうですよね。
多分、結構僕の親とか世代、もう70とか80とかそんくらいですけど、は、スマホっていうか LINE ですよね、あれ。ブラウザもほとんど使わないし、なんかモバイルスイカとかも全然使ってないし、なんなら LINE しか使ってない、 LINE とカメラか
確かにスマホに入ってるものでブラウザとアプリの違いを認識してる方も全員じゃないです
か。そうですね、だから多分そのくらいなんだと思うんですよ、マスを超えるために必要な抽象度って、
ね、確かに、
だからまだそこが工夫しがいあるんじゃないですか、逆に言うと。
確かにそうですよね。なんか海外の送金とかのやり取りはすごいいいユースケースに、なんか手数料なしで送れるとかっていうのはすごいいいユースケースになりそうですけど、国内だけで完結したようないいユースケースがなんか出てくると確かに流行りそうですよね。
あとやっぱ日本国内で送金サービスってあんま跳ねなくて、海外で結構なんだろう、跳ねてるのって、
弁も
そうですね。あれ送金をするっていうことに対する危機感があんまないですよね。だ需要が、需要がっていうかね、危機感が、需要があると思うんですけど、危機感がやっぱ、レベルの差あるんですか。その、アクシーインフィニティめちゃくちゃ、やってる人いるっていうのも、あれもだから生活費稼がないとなんねみたいな、そういうのがやっぱあるわけじゃないですか。だから、こう、テクノロジーの、こう、リテラシーの壁みたいなのを超えるためには、動機がやっぱすごい必要で、その動機が、まあ、ないところのは超優しくしないとあんま普及しないですよね。日本人がメタバースと NFT で何かやる動機ってあんまりまだないんじゃないですか。もちろんビジネス開発側はありますけど、なんとかその新しいドメイン作りたいはあると思うんですけど、一般ユーザーはあんまないでしょうね。
そこでしかね、ない、確かに体験できないようなことがまだないですよね。確かにな。一般ユーザーが必要とするような。
そうですね。いわゆるまあテック好きな人はね、楽しめてますけど、まだ、例えばなんだろうな。なんか今パッと思いつかないですね。オキュラスを被らなきゃいけない動機は。
そうそう。あれが辛いですよね。
あれがまだその世の中のね、その大学生とかにあるかっていうのはあんまり
そうです
なさそうですね。ただメルカリで物を売って金稼がなきゃいけないは動機としてあるじゃないですか。
そうですね。
やっぱそういうのだと思うんですよね。ちょっと夢も何もない話になりますけど、なんか金の話だとかなんかそういうのばっかになってますけど、でもそういうのってやっぱなんかこう見過ごしちゃいけないというか、
は
結構思いますね。
わかりました。あとちょっとお聞きしたいのが。はい、 あの、なんか結構まとめ的な話で、なんかこれから、まあ、クゲさんみたいなそういうデザインの仕事をする人はどんどん増えていくと思うんですけど、まあ、それ専門じゃないにしろ、うん、エンジニアでありながらとか、事業開発でありながらデザインするみたいな人も増えると思うんですけど、うん、そういう人たちが、なんかデザインしていく上で、なんか今日、まあ、いろんなお話聞いたんですけど、うん、こういうことをやっといた方がいいんじゃないかみたいなの、うん、なんかあったりしますか？
うん、なんかあの、
簡単に始められそうなことで。
自分の興味のあるもの、例えばその、僕だったらその、物事や情報の構造とか、そういうのがすげえ好きみたいな、うん、そういう特性をまず知るっていうのが結構デザインスキルとかよりも大事かなとは思いますね。
うんうん、
なんかこう、諦めて結構大事だと思ってて、僕が、まあ、やらないというか、多分、あんま得意じゃないものの一つに、グラフィック、しかもその、機能的じゃなくて、感性的な価値を重要視したグラフィックみたいなのは、僕かなり苦手なんですよね。
うーん、
苦手というか、ちょっと言い方あれですけど、なんつうのかな。いわゆる素人のデザイナーとかから見たら、びっくりするとかすげえなって思うものを作れる自信はあるんですよ。ただしそれって、手先のスキル、おそらくどこかから持ってきた今までのコピペのこう集大成なだけであって、多分それをやってても長続きおそらくしないんですよね。なのでそのグラフィックデザインの手法やスキルセットは持っているけど、本来好きではあんまないというか、そんなに興味の上位に来ないみたいなものが僕の中にはやっぱあるんですよ。
はいはいはい。
で、そういうのが分かっているので、もっと他の、論理的な構造を作るとか機構的な構造を作るとか、そういうよりのやっぱデザインのプロジェクトやアプローチをまあして続けてきてるわけですけど、そういうのの自分が何が好きかとか、どういう感覚とか、どういう世界の捉え方好きかみたいなのを多分結構マシンにできるだけ早いうちに捉えていくのが結構その流行りのスキルセットとかデッサンやりますとかよりも全然重要だと思ってるんですよね。なんかスキルはどんどんラーニングできるし、まあそれこそ今日たくさん出たフィグマだって今でメインストリームになってからまだ2年とか3年とか多分そんなもんですよね。で多分1週間も学べば全然使えるようになってしまうものなので1週間もいらないかもしれない。そういうものは、あんまりこう、血肉にならないと思うんですよね。他もできちゃうから。
うんうんうん、
それよりも自分のその、コアみたいなものっていうのを、なんか、探した上で、そこの上に、デザインとかプロダクトを作るっていうのを、こう、重ねていったときに、ちゃんとその、自分の感覚値とかと、うまく接続できているか、っていうふうなのを考え始めるのが多分一番最初にやるべきことなのかなと思いますね。うん、うん。うん、
なるほど、なるほど。やっぱり、なんか自分の得意領域というか、うん、そこの中で、かつデザイン的に、なんか面白みを加えて、なんかちょっと考えてみるとか、
うんうん、
そういうことがやっぱり、その人の強みになってくるみたいな。
そうですね。で、やっぱ純粋に、何の仕事でもそうですけど、やっぱ競争原理があるので、
うん、
勝てる競争した方がいいと思います。なんかそれってやっぱ人の、なんだろう、今まで生きてきた好き好みとか判断基準にかなり影響されると思うので、なんかそういうのを僕は結構重要視してますね。
なるほど。クゲさんのご自身の経験で言うと、例えばその独立されようとされた時期とかで、うん、ここの部分で自分は極めていこうみたいな、そういう領域ってなんか具体的に決めてたんですか？
そうですね。でも独立するタイミングやっぱあったのが、うん、その外観とか、物の形状とか、うん、あと作家性みたいなので、勝負するのはやめようというのは思ってましたね。
なるほど、なるほど。
いわゆる衣装的に特徴のあるもの、その人の作品だって見えるようなものを、売りにしている工業デザイナーっていうのはすごくたくさんいるんですけど、全然それは全然いいと思うんですけど、自分はそこまで造形的にこう執着する造形っていうのが存在しないんですよね。なんかどっちかっていうと、こういうプロダクトだったり、こういう要件のものは こういう形状だったりとか、まあ、こういう構造がいいということを知っているみたいな感じで物事を決めていってるので、うんうんうん、俺の作品はこれだ、だからこういう感じの衣装でこうこれからも行くみたいな、あんまないんですよね。
うんうんうん、
それは決めたかもしれない。だから最初に捨てるものを決めたというか、
うんうんうん、
あのバイネームでデザインドバイなんか初めくりって書く、
はいはい、名前
が、はい、もうあの僕の人生にはないとそれで売るようなものはもうそもそも僕は向いてないというのを最初に悟ってる感じですね。
はいはいはい、うん、なるほど。じゃあ久下さんのその喜びみたいなポイントっていうのはなんか自分の考えたその順序とか順番通りに作ったデザインでちゃんと多くの人がそれを使ってくれて体験してなんか喜んでくれてるみたいな、そういう瞬間が良かったりするんですか？
なんかあの戦術家がよく漫画とかで戦術家がうまく敵罠にはめた時のこう下り顔みたいなのあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
ああいうのですね多分僕の好きなのって
うん、なるほど、なるほど。
うん、ほら、こう、そう来ると思ったよ、みたいな。
やっぱそうだったみたいな。
なんかそういうのが好きですね。
さ
あ、昔からのシミュレーションゲームとか、ああいう罠をかけるようなゲームすごい好きですしね。
うん。
だから僕、格闘ゲームすっごい好きなんですけど、
はい、はい、はい。
戦い方いやらしいようなキャラクターばっか使うんですよね。
なるほどな。
だから多分そういうのが好きなんですよ、多分その人生において
なんか人のパターンというかそういうのを読んでこういう行動した方が相手に勝てそうだとか、
そうですね、
そういう、うーん、なるほど。
真正面から戦うゲームは、
うん、
ゲーム、まあ、戦うゲームは嫌いじゃないけど、あんまストレートな戦法は取らないタイプですもんね、何でも。うちなんか子供とかとなんか FPS やったりとかすると、
はいはいはい、
あのチーム組んでなんかオンライン対戦とかするじゃないですか。やっぱり、はいはい、あの子供が僕のそういう性格分かってるので、
はいはい、
なんか相手が嫌がるようなすごいそっから来るのみたいなので結構やっぱりそう来たとか本当いやらしいとか笑われたりしてますもんね。
うん、やっぱりその性格の悪さはデザイナーにとって大事です。
いや、わかんない。それは、いい方がいいんじゃないですか。
あの、でも、なんか僕思うのは、本当の意味でむっちゃいい人って、人をこう、はめるって言い方は悪いんですけど、のめり込ませるデザインはできないんじゃないかなっていう気がするんですけど。
ドライにその、人から愛情を引き離せる人の方が、いいかもしれないですね、うん。それはある気はする。うん、
そうですよね。さっき言ったみたいにそういうなんかお金が欲しいとか、そういう根源的に欲求を刺激するのって、ある程度そういう人のなんか欲望を見抜かないといけなかったりするじゃないですか。奥底にある。表面ではこう言ってるけど、この人深層心理ではこう思ってるよね、みたいな。そこら辺見抜いてやらなきゃいけないから、なんかそこの、まあ、性格の悪さというか、本質を見抜く力というか。
うん、だから人間に対してもある程度の諦めは必要かもしれないですよね。
みんながみんな、
う
ん、
そういい意味でのその期待をしないというか、うん、この愛情がないわけじゃないんだけど、そのあのあんまりこう建前だけで語らないような視点は、うん、まあデザイナーって結構重要なのかもしれないですね。
うん、
なんだかんだ言ってその人が動くための環境をやっぱ作る仕事なので、
そうですよね。うん。うん、じゃあ、ちょっとこれからデザイナーを目指したいという方は、そういう自分が得意な領域の中で、どう人が動くかとか観察したりして、何か自分がそこで何かできないかな、みたいなことをちょっと考えてみたり、そういうトレーニングをしてみるとか。
そうですね。自分がだから執着する、なんか感覚、執着したくなる感覚を見つけるようなことでしょうね。
で、どんどんこう、自分が作ったものは、アウトプットしていった方がやっぱりいい
ですか？いいと思いますよ。今なんかその、応援してもらうのってすごく大事だと思うんですよね。僕もすごいいろんな人のお世話になって今までやってこれたので、その人たちは、まあ、例えば大々的に SNS とかで発表してるわけじゃなくても、なんか最近こういうの作ってんだけどとか、こういうの問題だと思ってんだよねとか、これでうまくいかなかったんだよみたいな、やっぱ人に話したりしてると、次にそれに関連したチャンスとかが来たときに、やっぱその人を思い出しますよね、一番最初に。
確かにそうですよね。
わかんない。自分よりもその、よく知ってる人とかは、別にマウントを取りに来るんじゃなくて、ちゃんと、親切心でやっぱいろいろ教えてくれたりするので、なんかすべてのジャンルにおいて、なんか、自分より上の人がいないものって多分ないと思うんですよね。ほぼ、100% に近い人類にとっては。なんか、僕よりデザイン上手な人なんか山ほどいるだろうし、なんか、基本そういう前提でいろんな人に自分のプロセスをお話ししたり見せていく方が、まあ相対的に自分の力は上がっていくんじゃないかなとは思ってます。
なんか僕、海外のスタートアップとか、なんか採用の時に、そのスタートアップがやってるアプリを私がリデザインしましたみたいなのを持ってきたら、みたいな、そういう話を聞いたりするんですけど、そんなことってあったりしますか？
過去、コイニーの場合は過去、事業計画持ってきた人いましたね。
おー、すごい。面白いですね。
彼は大活躍して、まあ、今ちょっと違う企業に行っちゃいましたけど、すごい大活躍してる人もいたし、なんか私はあんまやらん、あ、でもどうだろう。それに近いことをやったことはあるかもしれないですね。さっきのちゃぶ台ひっくり返しじゃないけど。まあでもそれで、見せる側の意識として、まあどうせこんなこともあなたたちはきっと考えてるだろうけど、自分のフィルターからするとこうでこういうのいいんじゃないっていうのをまあ見せたりすると、まあ10回に1回ぐらいは、意外に相手が考えてないものが出せたりするみたいなのはあると思う。
クゲさんでやっぱそこの、すごいところはそこですよね。相手は考えてらっしゃるでしょうけどっていう、その前置きがうまいですよね。
まあ大体でも考えてますからね、本当に。
うん、確かに、それはあるかもしれないですね。
結構仕事の依頼してくる人っていうのは、企業さんとかっていうのは、なんか自分たちがやってる事業のエキスパートなわけじゃないですか。だから僕になんか言われる前に、まあ結構なこと考えて試したりとか、まあしてるんですよね、外から見えないだけで。
確かに。
だから実際にその分野のエキスパートは彼らだったりするので、自分はだから一緒に仕事するときはもう、そういう王道は逆に絶対その人たちの方が詳しいし上手なはずだから、まあ、ちょっと変化球をいこうみたいなのは多分、
なるほど。
スタンスはあるかもしれないですね。
なるほど。それはでもすごいいいノウハウですね。確かに。
まあ僕ももともとインハウスのデザイナーで、アウトソースのその、デザイナーと一緒にやるプロジェクトとかもやっぱあったので、やっぱその時はそういう感じを受けましたもんね。
なるほど。いや、確かにすごい。でも今日のお話はちょっといろいろ、これからまあデザイナー目指そうという人たちの多分すごい参考になったと思います。
そうですかね。だとしたら嬉しいですけど。
やっぱクゲさんはトークが面白いですよ。
そうですか、ありがとうございます。
いや、すごい、もう今日1時間以上もう喋ってしまいました。すいません。ちょっと、じゃあそろそろちょっと締めに入りたいんですけど、はい、まあちょっとまた、今後もまたゲストでぜひ出てください。ぜひぜひ、ちょっといろいろお聞きしたくて、はい、まあ今日はクゲさんのこれまでのキャリアの話が中心でしたけど、今後なんか最近こういうの面白いと思ってるとか、クゲさんが直接関わってないさっきの NFT みたいな話でこういうのがあるんだよとかっていうのも教えていただきたいですし、クゲさんなりに今こう見てるみたいな、そういう話とかぜひ伺えたらいいなと思いますので、ぜひクゲさんもでもこういうなんかラジオみたいなこともやっていただきたいです
ね。ああ、面白そうですよね。
クゲさんの話はね、やっぱりね、間が持ちますよ、ね。ずっと聞いてられるっていう。
そうなんだ。
すごいですよ。やっぱりね。それは本当にすごい。それもやっぱデザイナーの能力の一つですかね。喋る。
どうなんですかね。わかんないですね。それは喋るの下手だけど、デザイン上手な人もまあいますからね。まあでもコミュニケーションはあれじゃないですか。好きな人の方がデザインは向いてると思いますけどね。
ですよね。ですよね。相手の意識。本当はこう思ってるなとか。そういうのもね、感じ取らないといけないですね。
まあ、基本誰かのためにやる仕事ですからね。人が好きじゃないとやっぱ難しいかもしれないですね。
なるほど。そうか、人が好き。やっぱそうですね。クゲさんの話は。そこにやっぱり行き着きましたね。人に興味を持って。横に座ってる人に話しかけるとか。そういう話が。オフィスで隣にいる人にまず興味持ってみようとか。
ああ、それは結構あるかもしれないですね。僕、お世話していただいた今までの先輩とかも、やっぱそういうタイプの人多かったですね。 まあ、冒頭に出た坂井直樹さんとか、まあ、
はいはい。
いきなり話しかけてきましたもんね。
そうですよね。多分そういう縁から何か生まれるっていう偶発的な出会いからの、なんかそういうのも求めてらっしゃるのかもしれないですね。
そうですね。まあまあ、多分ひょっとしたら過去にそういうのでたくさんやってきたからっていうのもあるかもしれないですね。
まあ、外れもあるんでしょうけど、なんかこういうのやっとくといいんだみたいな。確かにそういうのあるのかもしれないですよね。なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、
ありがとうございます。
ちょっと非常に、面白くて、はい。今までに、ないタイプのゲストの方だったので、非常に、はい。ぜひぜひ今後もまた定期的にお願いできればと思ってますので、はい。はい、ではでは、はい。今日はどうもありがとうございました。今回のゲストは、久毛はじめさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。